おはようございます。はじめのお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、お祈りの皆をめでたいます。今日は7月31日の主の日であります。最後の主の日でありますが、この7月の歩みもいろんなことがございましたけれども、コロナもまた蔓延しておる中で、感染者が毎日増えている中で守られ、まあ私たち礼拝をどうするかということでありましたけれども、そして気をつけながら礼拝を守っております。今日も神様、1ヶ月の歩みをお守りくださったことを感謝しつつ、今日の礼拝にも出席することができて守られていることをありがとうございます。神様、今からあなたの御言葉を伝えます。語るものを強め、聞く人一人の心を開いて、主ご自身が語ってください。信仰によってあなたの御言葉を受け止めることができるように、これからの信仰生活の歩みの道しるべとならせてください。今集おうとしている兄弟姉妹の家に、コロナ禍にあって、オンライン礼拝に参加されている方々の上に、主がどうぞ働いてください。主の祝福をお与えください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。前回までこの礼拝でヤコブ書を学んでまいりました。ヤコブ書のテーマはですね、キリスト者の成熟ということがヤコブ書のテーマであったと思うんですが、その目標に向かって信仰による行い、その実践を学んできました。いろんなことを学んできたんですけども、御言葉を実行する人になりなさいという言葉もありましたが、私たちが信仰者として、行いをしていくということの大切さを学ぶことができたのではないでしょうか。私たちはイエス・キリストを信じるクリスチャンとして、ますます成熟を目指していかなければならないと思うんですね。成長していくクリスチャンでありたいと、そのように思います。ヘブル書の先ほどの6章の1節の言葉は、私たちに語られている言葉であります。ですから私たちはキリストについての処方の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんかとあります。キリストについての処方の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんかと書かれております。今日のメッセージもですね、成熟を目指して進もうではないかということになります。で、その言葉を他の言葉に置き換えると、高い山に登れということになるかと思います。先ほどイザヤ書の、40章の9節を読みました。イザヤ書の文脈的に言えばですね、今日私が取り上げるところとは本当に違うことを書かれているわけなんですが、9節の方にですね、シオン、エルサレムのことですが、良い知らせを伝える者は、よ、高い山に登れというのは、バビロン捕囚から解放されるというその良い知らせを、伝える者よと。高い山に登れ、みんなが聞くことができるので高い山に登れということになっているわけでありますけれども、私はこの高い山に登れというのはまた別の意味というかメッセージがあるんじゃないのかなというふうに思うわけです。これは私が思うというだけではなくて、ある説教師の中に 英国の有名な説教者のスポルジョンという人がいますけれども、この高い山に登れというこの箇所からメッセージをしているものがありました。それでいろとおっしゃられたわけなんですね。ですから今日はこの高い山に登れというこの言葉からお話を進めていきたいなとそのように思います。でこの高い山に登れっていうのはですね、まあ、実際に高い山に登るということではなくて比喩的な意味があるかなとそのように思うんですね。私たちの信仰生活というものはいろんな例えでこの聖書を教えていますよね。航海のようなものだ、イエス様の船に一緒に乗って海を渡って向こう岸に行く、嵐もやってくるというようなそういう例えもありますし、また信仰はマラソンのようなものだ、ゴールがあってそこに向かって走り続けて栄冠を得るというそういうことも教えていますし、まあ、高い山に登るっていうのも一つの、私たちのですね信仰生活のこのイメージといいましょうか、信仰生活を教えている言葉ではないかなとそのように思うわけです。で皆さん、高い山に登るということは、どういうことか一緒に考えてみたいなというふうにこう思います。皆さんは山登りをしたことがあるかと思います。私も、若い時に、その高い山はないんですけれども中ぐらいの山に、登ったことがあります。で山に登るということは、まず最初におっしゃることなんですが、今いるところから離れるということだと思うんですよね。まあ日常生活の中からそこから離れて、まあ、日常生活というともう本当に忙しさや、ね、いろんなこう煩わしさやいろんな人間関係の疲れであったり、いろんなことがこの世の出来事があるわけですけども、そういうところからこう離れて、でこう山に登っていくっていうことですよね。で山に登って、でいろんなコースを通って頂上にたどり着くと本当にですね気持ちいい、そういう体験をすることができるかと思うんですけども、離れて日々の生活のところから離れて、そしてこの一歩踏み出していくというか登っていくということだと思うんです。それはですね、先ほどヘブル書の16章の一節にありましたけれども、諸方の教えを後にするっていうこしてから、諸方の教えを後にして成熟を目指して進むではありませんかという、まあ山からの山を登るというこのことからおっしゃることは、諸方の教えを後にしてそこにとどまっていないで、そこにずっと行き続けないで、そこから一歩踏み出す、そのことをですね、教えているというか教えるんじゃないでしょうか。とどまらない、そこにずっと降り続けない、山に登るということはそういうことですよね。はい、まあ麓にとどまらない、そこから一歩踏み出して歩んでいく、登っていくということではないかなとそのように思います。2番目であります、 高い山に登れということは、私は神様の祝福の招きがそこにあると思うんです。神様の祝福の招き、どういうことかというとですね、頂上に行くとですね、まあ、それまで険しい道だったりいろんな道がこうあって、で目標の頂上にたどり着きました。でそこに立つと見えなかったものが見えるようになるということがありますよね。この地上では見えるものは人間の作ったもの、山、家であったり車であったり、もう本当にこうごちゃごちゃして結構ストレスがたまるわけでありますけれども、高い山にたどり着いた時に見えなかったものが見えるようになる。それは素晴らしい景色です。いろんな山が峰が見えるし、海が見えるでしょう。地方を見渡すことができる。地上では見られない素晴らしい景色を見ることができる。ということは、高い山に登れっていうのは神様の素晴らしさがさらに分かるようになる、見えるようになるということではないかなと思うんですね。下にいればまだ見えない、分からないことがあるけれども、でも高い山に、これ信仰の山といったらいいんでしょうか、恵みの高根って言ったらいいんでしょうか、聖なる山、主の山、なんかこう富士山とか何かね、特別な山ということではなくて、私たちが目標とする山、そこにたどり着けば本当に素晴らしい恵み、素晴らしさがもっとこう見えていく、分かるようになるってことがあるんじゃないでしょうか。だから祝福の招きの一つは、見えないものが見えるようになる。二つ目です。二つ目は、この世から解放され自由になるということがあるんじゃないでしょうか。この世から解放され自由になる、ね、高い山に行くと、空気はきれいです。景色ももう最高です。すがすがしい気持ちになる、リフレッシュすることができる。この思い煩いから解放されるのであります。自由や喜びに満たされるのであります。ある人は人生観が変わるというふうに言いました。雄大な大自然に触れて、自分がちっぽけな存在であるということを気づくのであります。その素晴らしさに、ね、同じように私たちは高い山に登れ、そこには神様の清さや神様の光、神様の愛の深さや高さとかが経験することができるんじゃないでしょうか。それが高い山に登れという、私たちにチャレンジとしてですね、語られている言葉ではないかなと、そのように思います。 また私たちは変わることができるということです。聖書の中にですね、高い山に登ってその見姿が変わったっていう記事があります。代表的なのを2つ挙げると、一人は神の人モーセでした。ご存知のようにイスラエルの民をエジプトから導き出したモーセでありましたけれども、紅海を渡り、アラノを通り、そしてシナイ山の麓にたどり着きました。彼は神様の声を聞いて、その高い山登ったのであります。シナイ山、調べますとですね、2285メートルぐらいあるんだそうです。結構高いですよね。2850メートル。この辺の山よりもっと高い。新春に行きますとね、本当にもう高い山で町がこう囲まれているというような光景を見ますけど、だいたい2000級の山が多いと思うんですけれども、そこに登ったのであります。そこで神様の律法を授かりますよね。神様の権限に触れます。彼が山から降りてきた時に、彼の顔は輝いていたと書いて、光を放ってたと書いてあります。出エジプト記の34章の29節30節にそのことが書かれておりますので、後でご覧ください。モーセ、そしてもう一人は私たちのイエス様です。イエス様も高い山に登られて、そこで見姿が変わったとこう書いてあります。マルコのですね、9章の2節から8節に書かれているんですけども、高い山にイエス様が登って行かれた、この山がどういう山であったかっていうのはいろんな説があるんですけども、定説で言えばヘルモン山という山ではなかったかと言われておりますが、2800メートルの山だったそうです。イエスもそんな高い山登ったのかなっていうふうにちょっと思うところがありますけれども、ヘルモン山ではなかったかというふうに言われているんですが、そこでイエス様はお祈りをされました。すると、モーセとエリアがそこに現れてと書いてありますよね。ペテロとしては、幕屋をモーセのために、エリアのために、あなたのために作りましょうかって言って言ったこと、言ったところが書いてあります。そこでイエス様の見姿が変わったと、栄光の見姿に変えられたとあります。そして雲が多い雲の中から、これは私の愛する子、彼の言うことを聞けという言葉が天から雲からあったのであります。山っていうのは、聖書でいう山っていうのは本当に神様と出会う場所、そこで取り扱われ、そしてそこで変えられるっていう、そういう姿が書かれているように思います。私たちはね、なかなか年取ってきたらもう山に登ることはできません。もっと若い時に山に登っていけばよかったな、私ならそれはあるんですけども、実際の山に登ることはできないけれども、霊的な意味、信仰的な意味において、高い山に登り、 その見えなかったものが見えるようにね、変えられる、そこを目指して歩めということを覚えたいと思います。さて、最後にですね、どのようにして登ったらいいのでしょうか。どのようにしてその高い山を登ったらいいのでしょうか。どのようにして、後で歌う新聖歌の339節にそのヒントがあるように思います。新聖歌の339番のですね、一節にこのような言葉が、歌詞があります。恵みの高き根、私たちの登る山は恵みの山、いや恵みの高き根です。日々我が目当てに祈りつつ歌いつ我は登りゆかん、光と清きと平和に満ちたる恵みの高きで我に踏ましめようとあります。恵みの高きで、そうです、私たちが目指すその山でありますが、祈りつ歌いつ我は登りゆかん、祈りつ歌いつ、高い山であるほど、険しい山であるほど、そのたどる道は非常に困難ですよね。簡単に頂上にたどり着くことはできません。時間もかかるし、体力もかかるし、危険な道も歩まなければならない。呼吸をするのも苦しくなるかもわからない。苦しみも多いですから、祈らなければなりません。祈りつつ、いつも祈りつつでありますけどね。ある本を読んでおりましたら、祈ること自体山に登ることではないかという言葉があって、ああそうなんだなと思いました。祈ること自体山に登るということではないかなと思うんですね。この地上から引き上げられて、このような思い煩い、いろんなその煩わしさから解放されて、神様と一人だけ、神様と本当に一つとなって、そこでお祈りをするときに思いも心も引き上げられて高められて、そういう祈りによる恵みを経験することができるんではないでしょうか。祈ること自体山に登ることだ、歌うこともと加えてもいいかもわかりませんね。歌うことも私たちをね、気持ちを高めてくれるものでしょう。歌うということも山に登る、主を賛美する、褒めたたえる、高い山に登れ、そのようなことも含まれているのではないかと思います。歌いつつ歩まんって歌ありますね。主にすがる我悩みはなしって歌がありますけどね。歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤって歌がありますけども、本当にこう歌いながら主の山に登っていく、いや引き上げられていく、そういうことあるんじゃないでしょうか。 祈りつつ歌いつつ、そして3番目には神様の御言葉を学びつつであります。登っていくのです。成長していくのです。成熟していくのです。私は富士山は5合目まで行ったことがありますが、そこ上まで行ったことないんですけど、実は私たちは今山に例えるならばどこにいるでしょうか。まだ麓ですか。ちょっと上がったぐらいでしょうか。5合目でしょうか。7合目ですか。神様の御言葉を学ぶことによって私たちは成長していきますし、成熟していくことができるのだと思います。第一ペテロの2章の2節、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですとあります。聖書を読む、聖書を学ぶ、皆さんどうぞクリスチャン生活の中に大切なこととして位置づけていただきたいと思います。聖書を本当に読む、学ぶ、それによって神様が見えてくる、分かるようになる、高い山に登るようなそういう経験をしていくことができる、そういうことも、覚えたいと思います。そして最後です。お互いに励まし合うということもあるのかなと思います。イエス様もモーセも一人でその高い山に登られました。まあ神様と一体になるということにおいては一人でということも大切なことでありましょう。でも仲間たちと山に登るということがどんなに大切でしょうか。一人よりも仲間と一緒に登っていくということ大切ですよね。もう途中でですね、息が切れてきてね、もう疲れて歩けないよ、そういう経験をします。でも一緒に行っている人が励ましてくれて、もうちょっとだよ、もうちょっと先だよ、言って励ましてくれる、助けてくれる、引っ張ってくれる、後ろから支えてくれる、そういうことも大切なことではないでしょうか。山登りの時にいろんな出来事が起こります。怪我をしたり歩けなくなったり、でも助けてくれる仲間がいれば登り続けることもできるし、また降りてくることもできますけれども、励ましや一緒に高山に登っていく、助け合うことがそこに必要となってまいります。高い山に登れ、まあイザヤ書の言葉ですけれども、いろんな意味があるように思います。麓から離れてということ、高いところに行けば素晴らしい経験をすることができる、 そしてどのようにして登っていくのか、そのことも考えさせられることであります。高い山に登れという今日のメッセージでありました。最初に言った言葉をもう一度読みます。ヘブル書の6章の1節ですから、私たちはキリストについての処方の教えを後にして成熟を目指して進むのではありませんか。高い山に登ろうではありませんか。高い山に登りましょう。共に今いるところで満足してはなりません。私のクリスチャン生活はこれでいいんだと思ってはなりません。さらに目指して歩んでいきましょう。お祈りいたします。神様、今日のイザヤ書の御言葉ありがとうございます。高い山に登れと御言葉が語られています。神様、どうぞ今の状態は昭和的なところにいるのでしょうか。私たちは成長しているのでしょうか。どうか信仰の高根、恵みの高根を目指して共に神様励まし合い助け合いながら、この信仰の恵みの高き根山に向かって主よ、一歩一歩登っていくことができるように我らを助けてください。成熟したクリスチャンへと私たちを整えてくださるように心からお願いをいたします。神様、8月に入ろうとしております。どうぞ8月の歩みも私たち一人一人のうちに望んでくださり、恵みと祝福を注いでください。そしてまたあなたにお従いしお仕えしていくことができますように、使わされたところでイエス様を証ししていくことができるように助けてください。コロナが8月において少しでも減少化になるように、もっと願うならば、本当に神様、この長いコロナとの戦いが終わりになりますようにと願います。ロシア軍におけるコロナ、ウクライナの攻撃もいつ終わるのか分からないような状況にあります。神様、どうぞ我らの祈りに応えてくださって、終わる時が来ますように、平和の時が来ますようにと信じて願います。今日集えなかった兄弟姉妹、オンラインに参加された兄弟姉妹たちのうちに同じ恵みと祝福をお与えください。感謝と願いをイエス様の名前を通して祈ります。アーメン。